2章1章ですね。今日は後半部分の39節から最後までを学びます。ここでのテーマは主への賛美、主への賛美です。神様への賛美です。ここでは2人の人が賛美、神を褒めたたいています。マリアの賛美とザカリアの賛美ですけれども、前回私たちはマリアは神の御言葉を信じたということですね。でその一方ザカリアは神の御言葉を信じなかった、そのことを見ました。そして今回はですね、マリアは一歩先に進んでその信じたことを確認しています。その確認したことに基づきマリアは賛美を捧げています。そしてザカリアの方は、ね、御言葉を信じるようになって、そして人々に証しをするようになります。それでは本文に入っていきたいと思います。その頃マリアは立って山地にあるユダの町に急いだ。そしてザカリアの家に行ってエリサベツに挨拶した。御使いガブリエルがマリアにイエスが自分の処女の体内に宿ることを告げました。なぜなら神には不可能なことが何一つないと言われたからです。でその証拠として年老いたエリサベツが子を宿していることを話しました。マリアはそれら全てを信じてあなたのお言葉通りになりますようにと言いました。でマリアはこの信じたことを確認するためにザカリアの家に行って実際にエリサベツが子を宿しているかどうかを確認しに行きました。もうエリサベツは子を宿しているのだからきっと私が子を宿したことを喜んでくれるに違いない。この喜ばしい知らせを彼女にも分かち合いたいという気持ちで今このようにしてエリサベツのザカリアの家に行っているわけなんですね。そしてこのマリアの信仰の行動、信仰による行動に2人の人が反応しています。エリサベツがマリアの挨拶を聞いたとき子が体内で踊りエリサベツは聖霊に満たされた。反応した一人はエリサベツですけれどももう一人はなんと体内にいるヨハネなんですね。喜び踊りました。そして大声を上げていった。聖霊に満たされたエリサベツが大声を上げていったということですが、聖霊に満たされると私たちは神に促された言葉を話すようになります。あとでザカリアが聖霊に満たされて予言をします。また私たちは使徒行伝を見ますと人たちが聖霊に満たされた後に大胆に説教するところを見ます。イエスご自身が聖霊について語られる時も同じようにですね、私を信じる者はその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになるっていうふうに、大声で叫んで言われたわけなんですね。そして次見てください。あなたは女の中の祝福された方、あなたの胎の実も祝福されています。祝福されるっていうのは神様から特別な扱いを恋を寄せられるということでありますが、マリアはキリストをもたらす器として選ばれたわけです。また胎の実っていうのはもちろん救い主として神に選ばれている、そういう意味で祝福されてるんだっていうことですね。私の死の母が私のところに来られるとは何ということでしょう。この発言はですね、エリサベツが年老いてマリアが13歳か14歳の少女であることを考えると驚くべきことなんです。なぜかと言いますと、エリサベツは私の主の母とマリアを呼んで、自分の孫みたいに若い子を尊んでいるわけなんですよね。なんで彼女がそのように謙遜になることができたかというと、彼女自身が御使いの言葉をマリアから聞いてそれを信じたからなんですね。このように主を認める信仰というのは、人をへりくださせるわけなわけ、へりくだらせます。本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、私の体内で子供が喜んで踊りました。ヨハネは体の中にいるときから精霊に満たされていると、この前ガブリエルが言ったところを思い出してください。おそらくここで多分精霊に満たされているんだと思います。まさか声を出すことはできませんから、喜び踊る、この体で表現したわけなんですね。面白いことに、ヨハネの働きがこの体の中にいるときから始まっているわけなんです。ヨハネはキリストが来られる道連れをする使命を持っているわけです。 そしてマリアがエリザベスが子を宿していると言ったその御使いの言葉が本当であることを確認したわけですね。主によって作られた言葉、主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いのことでしょう。エリザベスは信仰によって自分のところに挨拶に来たマリアを祝福しました。マリアはまだ自分が身ごもっているか認めることができなかったと思います。それまだなんて言いますか、子供がいるっていう感じではなかったと思うんですよね。で、ま、それにエリザベスが子を宿しているかどうかも見ていなかったわけです。けれどもマリアはそれを信じて疑わなかったんですね。で、信じて疑わなかったから行動に出てったわけなんですね。私たちはどうでしょうか。私たちは確かに確認しようとしますけれども、不信仰によって確認しようとすることがしばしばですよね。本当にこうなってるんだろうかということで、そうなってるかどうかを見るために確認することがしばしばあります。例えばイエス様がよみがえった時に弟子のトマスがイエスの手にある釘の穴と脇に手を入れてみなければ私は信じないと言いました。でイエスが現れてトマスに、あなたは私を見たから信じたのですか、見ずに信じるものは幸いですと言われました。見ないで信じるものは幸いなんですね。ですからここでマリアは祝福されているわけなんです。見ないで信じてエリザベスのところまで来たわけなんです。このように行動しているわけですけれども、マリアは行動するにとどまりませんでした。まだ見ていない将来を信仰によって見て、今度は神を賛美しています。次から始まるマリアの賛歌はマグニフィカトと呼ばれる有名な箇所です。旧約聖書の知識と背景が色濃く出ています。マリアが13、14の少女であることを考えると、彼女が非常に霊的な人であることがわかります。見てください。マリアは言った、我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる主を喜び称えます。神を褒め称えています。それは魂からの、霊からのものでした。口先ではなくて心の奥底から、体全体から溢れている賛美でした。そして賛美をしている相手は我が救い主でした。単なる救い主ではなく我が救い主、つまり抽象的な神ではなくて自分との個人的な関わりを持つ神だったわけです。主はこの癒し発しために目を留めてくださったからです。前回説明しましたが、マリアはナザレという町の比較的貧しい家庭で育っていました。社会的に低い立場、卑しい状況の中に置かれていたのに、主はそのようなものをも心に留めてくださったと言ってるわけですね。主イエスは貧しいものは幸いです、今飢えているものは幸いです、今泣いているものは幸いですという、まあ、ある意味で逆転劇をですね話されているわけなんです。本当にこれからのうちどの時代の人々も私を幸せ者と言うでしょう。エリザベスがマリアを幸せ者と言いましたけれども、彼女にとどまりません。これからもずっと人々はマリアを幸せ者と言うだろうと言ってるわけです。なぜかと言いますと、自分が宿している子っていうのはいつの時代にも生きておられる永遠の神キリストだからなんですね。そして力ある方が大きなことをしてくださいましたとあります。マリアは神を力ある方として表現しています。少女に子を宿らせたのですから力強いわけですよね。そしてマリアが今神を褒めたたえているのは大きなことをしてくださった、つまり神の大きな御業に基づくものだったんです。ここから私たちは賛美について大事なことを学びます。賛美は私たちが神の注意を引き寄せて神に祝福してもらうための手段ではないわけです。たくさん賛美したから祝福されるという類のものではありません。賛美は神がすでに良いことをしてくださったことを思って自然に発生するものなんです。神がこんなに大きなことを私の生活にしてくださった、神がこんなによくしてくださった、そう考えているとこのマリアのように魂から霊から神を褒めたたえるようになるわけです。その皆は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。マリアは自分が受けたことは主を恐れかしこむすべての人にですね、及ぶことを話しています。マリアが主の器として選ばれたわけですが、 私はそんな祝福を受けることはできないっていうふうに思ってしまうかもしれません。マリアだけは特別だって思ってしまうかもしれません。けれどもそうではないんですね。私たちはとかくこの聖書に書かれている主に用いられた器を特別視してしまいます。けれども聖書は注意深く、私たちは、彼らはスーパーマンではなくて私たちと同じ普通の人間であることを教えているわけなんですよね。むしろそうした彼らが祝福されるのを見て、私たち自身も祝福される希望があることを教えています。ローマ書15章にこう書かれているんですね。昔書かれたものは全て私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのですとあります。希望を持たせるんだって言うんですね。私たちも祝福される希望を持たせるってわけですね。次見ましょう。主は身腕を持って力強い技をなし、心の思いの高ぶっているものを追い散らし、権力のあるものを多いから引き下ろされます。低いものを高く引き上げ、飢えたものを良いもので満ち足らせ、富むものを何も持たせないで追い返されました。ここでは社会的な低い立場にいるマリアがこれほど高められたということは、個人的なことにとどまらず全社会的に起こることを話しているわけです。このことはキリストにあってまず霊的に、次に物理的に起こります。霊的にはイエス様が貧しくなられて十字架に、イエス様が貧しくなられて十字架までしもべの姿を取られたために、社会的、経済的、人種的な壁が壊されたわけなんですね。パウロこう言ってます。ユダヤ人もギリシャ人でもなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。キリストイエスにあって一つだからですと言いました。そのような壁が取り除かれた。ですから教会に来れば人種が違う人も集まってくる、年齢が違う人も集まってくる、その経済的な背景が違う人も集まってきて、かつ一つとなることができるわけです。神の御前に平等なわけです。このように霊的にここで書かれてあることが実現する、またしたわけですね。けれどもまた物理的にもそれが起こります。キリストが再び来られるときに起こるんですね。詩篇の10編にはこう書かれています。主は世々限りなく王である。国々は主の力滅び失せた。主よ、あなたは貧しい者の願いを聞き入れてくださいました。ということで、実際に貧しい者がいなくなるということが、主が再び来られるときに予言されて、そうなるんだということが予言されているわけなんです。このように、いいですか、マリアはまず自分がして、神様が自分にしてくださった大きなことを思って神を賛美して、そしてその次にですね、この神の力強い御業をずっとこうただ言っただけなんですよね。この眺めていったわけですよね。で、私たちもですね、これは賛美をするときにとても大切になります。神の御業を見つめるということです。ただ神の御業を見つめることが必要になってきます。私たちは自分のしていること、あるいは人のしていることに思いを寄せることは非常に多いですけれども、主の御業に目を留めてみましょう。そうすれば、マリアのように心に喜びが湧き起こってくるわけですね。次にマリアは自分に起こったことがイスラエル民族にも起こることを歌っています。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。イスラエルほど多くの敵を持った国はないんですね。まずイスラエルの誕生というのが敵国エジプトからの解放でした。けれどもイスラエルはこのようにして今も残っているわけなんです。そして終わりの日にはイスラエルは回復されて大いなる国となることが創世記の12章で予言されています。そしてイスラエルが助けられたのは、次大事ですが、主の憐れみによるとあります。憐れみというのは自分が受けるに値するものを受けないことなんですね。本当は神の裁きを受けなければいけない、神様の正義っていうか公正っていうんですか、その基準に基づけば本当は裁きを受けなければいけない、けれども受けないようにしてくださる、かわいそうに思ってくださるということです。要はそのことが憐れみなわけですね。この神の憐れみのことをですね、考えてマリアのように神を褒めたたえざるを得なくなるわけなんですね。 で次見てください。私たちの先祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。で神がイスラエルを助けたのは、まずはじめにイスラエルに約束されたんですね。約束に基づいて助けられています。イスラエルの父祖アブラハムをはじめとして、多くのイスラエル人にそのことが約束されました。で神様はですね、人と違って決して約束を破られない方なんですね。必ずそれを実現されます。で現にマリアのお腹の中にはイスラエルを救う方キリストがおられたわけなんですね。こうしてマリアは賛美をしましたけれども、思い出してください。この時点でマリアは自分から子供が生まれていないわけなんです。なのに子供が生まれることについて、あたかもそれがすでに起こったかのように喜んで神を賛美しています。それは彼女が神の御言葉を信じてやまなかったからなんですよね。アブラハム、思い出してください。サラから子供が生まれることについてまだ見ていないのに、神に栄光を期したということが書かれています。旗から見たらちょっとおつむは大丈夫って、ね、問われるかもしれませんよね。まだ何も起こっていないのに、それが起こったかのように喜んでいて賛美しているわけですから。けれども神の御言葉はそれほど確かなんだということを信じる者にとっては賛美ができる。そしてその賛美っていうのはとっても純粋なんですね。というのはそれは自分の目で見ていることっていうのは、このマリアの場合はですね、まだお腹が大きくなっていないっていう自分の目に見える事実があるわけですけれども、そのことよりもですね、神の御言葉の方が確かなんだ、はっきりしているんだっていうことを、マリアはですね、ここで、証言しているわけなんですよね。これでマリアの賛美は終わりましたが、次を見てください。マリアは3ヶ月ほどエリサベツと暮らして家に帰った。マリアがエリザベツに挨拶に来たのは、エリザベツが妊娠6ヶ月の時でした。マリアが3ヶ月後に家に帰ったということはどうですか。9ヶ月後ということはどうですか。出産直前に帰ったわけでしょ。出産直前に帰ったわけです。これはなぜでしょうか。エリザベツが出産した時にはその家にいないようにしていた。そして出産するときには人々が集まります。親族が集まります。実際58節見ますと、近所の人々や親族が集まったことが書かれています。で実はマリアはですね、エリサベツの親族であることが、親類であることが36節に書かれていましたけれども、もしその親族の人々が言い名付けのマリアに子供が宿ったことを聞いたらどうなるでしょうか。まだ結婚していないマリアに子供が生まれたこと、子供ができたことを聞いたらどうでしょうか。エリサベツのように信じたらいいですよ。御使いガブリエルの言葉を信じたらいいですけれども、そうじゃなかったら石打ちですよね。その時にユダヤの律法に従えば石打ちです。殺されます。そして主が聖霊によって私に、与えてくださったんだって言ったとしても、到底それは信じることができないわけですよね。そして彼らはおそらくマリアのその地位の低さを見るでしょう。このような人に神様が憐れみをかけてキリストを与えるっていうことはありえないって考えるかもしれません。先ほどマリアは地位の高いものは低く下げられることを話しましたが、まだこの世は地位の高いものが誇り高ぶっているっていう状態なわけですよね。でマリアの卑しい身分をですね、見たとしたら、人々は決してガブリエルの言ったことを信じないわけなんですが、マリアはそうした人々のことを配慮したっていうか、考えてですね、このエリサベツが子を産む前にこのようにして家に帰ったわけなんですね。 けれどももしかしたらですね、他の人は、その人々は、祭司職についているザカリアが話したとしたら、もしかしたら信じるかもしれません。実はヨハネ自身っていうのはクッション役を果たしてるって言ってもいいかもしれないんですけれども、あまりにもそのキリストの誕生というのが信じがたいがために人々の心の準備ができていない。けれども神様は先駆者であるヨハネを使わされて準備をされる。まず神様はヨハネが預言者であることを人々にお示されて、で人々がヨハネを預言者と認めた上で、でそのヨハネがこの方がイエスがキリストであるっていうふうに言ったらですね、イエスを受け入れる準備ができるわけなんですよね。そこでこのザカリアはこれからキリストのことを明かしし始めます。さて月が満ちてエリサベツは男の子を産んだ。近所の人々や親族は主がエリサベツに大きな憐れみをおかけになったと聞いて彼女と共に喜んだ。人々はエリサベツが子供を産んだことを主の大きな憐れみとして捉えたわけです。不妊で年寄りの女から男の子が生まれるというのは偶然ではなくて、神が特別に彼女に計らってくださったからだということなんですね。まあ、それで人々は喜びました。ガブリエルがその子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びますと言いましたが、その通りになったわけです。このように神は出産というごく自然の成り行きの中に働かれました。これは私たちの生活の中でもそうです。ごく自然の成り行きの中に神様は働かれるわけです。出産とかですね、また結婚もそうかもしれませんです、ね、それは私たちが考えてそれでこの結婚を決めたんだって言えるかもしれませんけれども、実は神が憐れんでくださってその結婚を許されたわけなんですよね。まあクリスチャンの場合は悲しみをもたらさずの葬式においてもですね、その神の憐れみを認めることができてですね、でその人たちが天、その人が天に召された、天国に召されたということを信じることができるわけです。で次見てください。さて8日目に人々は養子に割礼するためにやってきて、幼子を父の名にちなんでザカリアと名付けようとしたが、母は答えて、いいえそうではなくてヨハネという名にしなければなりませんと言った。母はザカリアから御使いの言葉を聞いていました。彼女はそれの言葉を信じて名をヨハネとつけなさいという命令を守ろうとしているわけですよね。で彼らは彼女に、あなたの親族にはそのような名の人は一人もいませんと言った。それで身振りで父親に合図して幼子に何という名をつけるつもりかと尋ねさせた。まあ、結局最終決断というのは夫ザカリアに委ねられているわけですから、今このようにして人々はザカリアを呼んでいます。すると彼は書き板を持って来させて、彼の名はヨハネと書いたので人々は皆驚いた。エリサベツだけじゃなくてザカリアも同じ名前を書いたんですね。それで人々は驚いたわけです。ザカリアはこの時点で自分の不信仰を悔い改めていることに気づいてください。でなければ彼の名はヨハネっていうふうに書かなかったんですね。ザカリアはこの時点でもうすでに神様の御言葉を信じて、そして名をヨハネとつけなさいという言葉を守ったわけなんですね。これは御言葉を行うということにおける証なわけです。御言葉を行う証。先ほどは自然の成り行きの中で神様が働かれるということでしたが、ここでは御言葉を行うことですね。私たちはこの御言葉に従順になることによって神様の働きを人々に示すことができるわけなんですね。すると立ちどころに彼の口が開け、舌は開け、物が言えるようになって神を褒めたたいた。子供の名前がヨハネであることを伝えた途端に口が開けて神を賛美しました。ガブリエルはこれらのことが起こる日まではあなたは推しになると言ってましたが、今それらが実現したわけですね。ザカリアはずっと神を賛美したかったと思うんですね。でも信じなかったことによってそれ口が閉じてできなかったわけです。今口が開けてですね、賛美を自由にすることができました。そして近所の人々が皆恐れた。この奇跡によって人々は恐れました。さらにこれらの一部始終がユダヤの産地全体にも語り伝えられていった。聞いた人々はこれを心に留めて、一体この子は何になるのでしょうと言った。主の御手が彼と共にあったからである。 この出来事による衝撃があまりにも強かったので、いろんなところにこのことが語り伝えられて、主が何か特別にこの子にですねご計画を立てておられるっていうことを信じ始めたとか思い始めたわけなんですね。まあ、ここでは神が超自然的な働きの中でご自分のことを示されているわけですね。まあ、証しではこのような超自然的な働きも起こるわけです。そしてここでヨハネを預言者として受け入れる準備が人々に できていったわけですね。そしてこのヨハネが先ほども言いましたが、イエスをキリストであるっていうふうに言って、そして最終的には人々がイエスご自身を受け入れるように準備をしていくわけなんです。このように何回かの段階をつけて神様は人々の心を整えさせようっていうわけですね。そしてザカリアは次に予言の言葉によってそのことを明かししていきます。一体この子は何になるんでしょうって言ったあの人々の、まあ、問いの答えにもここで話していきます。さて父ザカリアは聖霊に満たされて予言していったですね。先ほどはタイの中のヨハネが聖霊に満たされて、でエリザベツが聖霊に満たされましたが、ここではザカリアが聖霊に満たされています。褒めたたえよイスラエルの神である主よ、主はその民を顧みて贖いをなし、救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられた。ザカリアが予言をしたのは主の救いについてです。神はイスラエルを救い、その救い主をお立てになります。この角っていうのは戦いにおける強さを表しています。またダビデの家っていうのは王の家ですね。第二サムエル記にはダビデの世継ぎの子が永遠に王となって世界を治めることが約束されています。まあ、これを聖書では神の国と呼んでるわけですよね。神の国と呼んでます。でこれ聖書の大きなテーマの一つなんですが、神の国っていうのは天と地を作られた神が全てを支配して、神のみが支配主である、支配者であるということなんです。で正義と平和で特徴づけられた理想の国なわけなんですね。でここではイスラエルが贖われるとき、世界にそのような国が建てられることが示されているわけです。古くからその聖なる預言者たちを通して主が話してくださった通りに、この救い主キリストについては旧約の預言者たちによって一貫して語られていました。旧約聖書のテーマは何かと問われれば、それはメシアあるいはキリストが来られるということです。全ての道はローマに通ずるっていうことわざがありますけれども、旧約聖書においてはですね、全ての予言はメシアに通ずるって言ってもいいかもしれないんですよね。どこから始めても結局はメシアという人物、キリストという人物に至りつく、指し示しているということなんです。この救いは我らの敵からの、全て我らを憎む者の手からの救いである。まあ、神の国が建てられることが、なんで救いかと言いますと、現在は敵が世界を支配しているからなんです。敵っていうのはこの世の神であるサタンですね。で、この世は今、二つの政府によって支配されています。一つは神の支配です。で、もう一つは神の支配に反逆するサタンですね。サタンの支配です。アダムが罪を犯してからサタンがこの世を牛耳っているわけですね。このサタンの仕業、悪魔の仕業が滅ぼされて、私たちが悪魔の力から完全に解放されるということが、私たちが救われるということになるわけなんですね。で、次見てください。主は我らの父祖たちに憐れみを施し、その聖なる契約を我らの父アブラハムに誓われた誓いを覚えて、我らの敵の手から救い出しとあります。マリアが賛美した時と同じように、ここでも神の約束、アブラハムに対する神の約束が言及されています。神様はアブラハムに敵の門を勝ち取るっていうふうに誓われたんですね。我の全ての生涯の全ての日に清く正しく恐れなく主の御前に仕えることを許されるとあります。これはですね、救われたらじゃあ私たちは何をするのかっていうことが書かれています。救われる目的が書かれています。それは神にお仕えすることですね。サタンから自由になっても神からは自由になれないのって思うかもしれません。神の奴隷になってしまうのか、自由になれないのかって思うかもしれません。その通りなんですね。というのは、私たちは神に仕えるか悪魔に仕えるかのどっちしかないんです。どちらからもですね、私たちは自由になれる主体的な存在になりたいと言ってもですね、そんなことはありえません。悪魔か 神かどちらかなんですね。パウロこう言ってます。あなたが自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのですと言いました。私たちは神に従うときに初めて悪魔の力から自由になることができるわけです。このようにしてザカリアは私たちを敵から救う救い主のことで神を褒めたたえました。次見てください。幼子よ、あなたもまた意図高き方の預言者と呼ばれよう。主の御前に先立っていき、その道を備え、神の民に罪の許しによる救いの知識を与えるためである。まあ、これは生まれたばかりのヨハネについての預言です。奇跡がヨハネの誕生によって起こったんですが、それは彼が神の預言者であるということの印でした。そして預言者のみならず最後の預言者になるわけですね。預言者って何だかというと、もちろん神の言葉を伝えるという授かったものですけれども、キリストを伝える、キリストが来られるということを伝えていたわけなんです。で、キリストが実際に来るわけなんですから、預言者の働きもそこでなくなるわけですよね。で、ヨハネは一番最後の預言者となって、主の道備えをするわけなんですね。その備え方が罪の許しによる救いの知識とあります。救いとは物理的にキリストが世界の王となられることなんですけれども、その前に人々の心の中で王とならなければいけないわけです。けれども、人間はアダムが罪を犯した時以来、神に反抗して罪を犯しているわけです。心の中では自分が王となり、自分が中心となっています。そこでキリストは罪を許、そこでその罪をですね、神様はキリストになって許してください。そして神を自分の中心に据えるような悔い改めを与えてくださるわけです。その必要性をヨハネは人々に説くわけなんですよね。で、次見てください。これは我らの神の深い憐れみによる。また神の憐れみって出てきましたよね。私たちが罪の中で滅んでしまうのを神はかわいそうに思われるからキリストを送られるわけです。その憐れみにより、日の出が意図高きところから我らを訪れ、暗黒と死の陰に座る者たちを照らし、我らの足を平和の道に導く。これはキリストご自身についての予言です。日の出というのが、まあ、それですけれども、暗黒と死の陰というのは、希望もなく虚しく生きている人々を象徴しています。何のために生きているかわからない。死んだらどうなるかわからない。ということですね。まあ、そういう、まあ、意味、生きる意味をですね、なくして生きているということですね。それがここで書かれていることです。そうした暗黒にキリストが光として来られるというわけなんですね。そして平和の道に導かれるとあります。世界の平和も大切ですけれども、私たちが個人的に神との平和を持つということの方がもっと大切です。罪を犯している者は神に敵対しています。しかし神は一人ごキリストをこの世に使わし、キリストに私たちの罪の罰を負わせたわけなんです。そして私たちが神と、仲直りをするというか和解をすることができるわけですね。ですからこのキリストの上で私たちはもう裁かれません。死んでも蘇ります。永遠の命を持ちます。神の怒りを受けるどころか、神に愛された子供となることができるわけなんです。まあ、こうしてザカリアは言葉によって人々に証しをしました。で、先ほどは技っていうか、この行いによって神様ご自身の働きを人々が見ていたわけなんですけれども、行いにおいてもですね、また、言葉においても証しするって大事なんですよね。生活そのものからキリストのことを証しする、また、言葉によって神の証しをするってことが大事です。そして最後ですね。さて幼子は成長し、その霊は強くなり、イスラエルの民の前に公に出現する日まで荒野にいた。ヨハネは死の道を備える働きのために準備を始めました。荒野においてなんですけれども、これは旧約の預言者エリアのようですね。その、ま、あの私たちは前回エリアの霊と力で主が来られる前触れをするとありましたけれども、ま、そのことを意識してですね、おそらく荒野にいたと思います。ま、これで一章終わります。今度はイエス・キリストご自身の誕生の記事を読んでいくんですね。ここではルカはですね、他の福音書の記者よりも本当に詳しい出来事を書いていますので、どうぞ読んできてください。それではお祈りします。 愛する天のお父様、ありがとうございました。2人の人の賛美を見ることができましたけれども、神様、私たち本当に賛美をするということにおいて、無知であったことを告白いたします。賛美の歌を歌っていたかもしれないけれども、マリアのように心、この霊から魂から歌っていなかったかもしれないし、また不信仰になっていくかもしれない。またザカリアを見てです、主よ、私たちの証を学んでいくことができました。神様、どうぞ私たちがこのマリアのように信仰を持ち、またザカリアのように証をしていくことができますようにお導きください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。